こんばんは。イエス様の御名を褒めたたえます。聖書を最初に開きたいというふうに思います。と2箇所開きます。ロマ書、新約聖書の中のローマ人への手紙5章2節、3節からお読みします。296ページ。私は一番新しい版だと思いますので、一つ前の方はもう少し前のページだと思います。ロマ書の5章の3節からお読みします。お読みします。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が希望を生み忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。もう一箇所、ヘブル人への手紙の12章の2節、ヤコブの手前ですね、440ページ。一つ前の聖書の方は404ページだと思います。ヘブル人12章の2節のところを読みします。ヘブル人への手紙12章2節。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の座に着座されました。うんぬんと続きますけれども、この2つの御言葉に目を留めながらですね、お話をしていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、お昼の西高での聖会について、夜はこの場所で再び聖会を持てるこの恵みをありがとうございます。日本で公式に初めて殉教したと言われている26人の殉教者たちが殉教したこの日に、私たちをキリストの名によって集めて、こうして御言葉に行くことができる、神様を礼拝できる恵みを感謝いたします。どうぞ今からこのしもべは語りますけれども、どうぞこのしもべは語るべきことを語ることができるように、聖霊様ご自由に与えてくださって、ご自身が言葉を持って、またご臨在を持って、お一人お一人のうちに主の御業をなさってください。語る者の獣を振り下ります。主はあなたに期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。今日この場所に集めてくださった神様に、ここにいてくださる神様に、これから間違いなく祝福してくださる神様に、まず感謝をしたいと思います。ハレルヤ。イエス様の皆を褒めたたえます。私のために十字架にかかり、三日未来たちに期待しないことに行きたいと思いますが、今日はお昼はですね、西高公園の方で殉教聖火を持ったんですが、嬉しいことは2つありました。まあ、個人的なんですけど、1つは去年と一昨年はですね、雨が降ったんです。でもそれも実は守りでですね、雨が降ったおかげで外に音があんまり漏れなくて、クレームがつかなかったんでよかったんですね。で今年はしかし3年目で、まあ、今年が雨が降ってもアーメンでいいんですけど、やっぱ晴れてほしいと思いまして、今年はかなり祈ったんですね、晴れてほしいってことをですね。去年まではちょっと迷いがあったんですね、音の問題があって。でも今年は心から祈りましたら、晴れてくれまして、本当に心を入れると祈りは応えられるんだなってことを思いました。それとですね、今日お昼は私が賛美を、前半賛美導いたんですね。で昨日まで声が出なかったんですね。秋元牧師とご一緒に回るときですね、私も大きい声で歌う方なんですけど、こう口パクでずっと歌いながらですね、声が出なかったんですけど、今日のお昼はちゃんと声が出たんですね。なんか私の声ばっかり響いてる気がして、ちょっと帰って嫌だったんですけど声が出たんですね。で皆さんはどうもあるかしませんが、ここ2週間ぐらい声がほとんど出なかったんですが、説教の時だけは話せるんですけど歌えないんですね。そしたら今日はお昼きちっと歌いましたし、今も歌いまして、本当に神様っていうのは祈りに応えてくださるんだなということをですね、もう知っておりましたけど、もっと深く知ることができて本当に嬉しく思っております。それで今日はお昼はですね、26世紀のことを、まあ、皆さんに、来た方は知ってます、お話ししましたけれども、あそこは西高です。でここは平和会館というんですけれども、実は横が、原爆資料館、アトミックボーン、ね、メモリアルホールなんですね。でその後は原爆公園といって、原爆が落ちたこの真上500メートルで原爆が炸裂した場所なんですね。そしてここは浦上地区といいます。で原爆が炸裂した1945年8月9日その直後に、生き残った方々が、実は浦上4番クデルという迫害の後に助かった人たちがいるんですよ。その時まだ生きてた人がいるんですね。 その人たちが言った言葉が、その原始のを見たときに、四番崩れから帰ってきた時の浦上の町とそっくりだって言ったんですね。10人ぐらい残ってたんですけど、その10人が四番崩れで帰ってきた時と本当にそっくりだって言ったんですね。で、実はこの場所っていうのはですね、今日は2月5日で26世人の殉教した日なんですけれども、ちょっと今日は少し浦上のことを皆さんとお話ししながら、そこから神様からのメッセージを分かち合っていきたいと思っています。で、浦上の歴史というのはですね、26世人が殉教した後に、キリスト教が迫害されます。もう割愛します。4番崩れの方で行きたいので、そして潜伏するんですけれども、実は彼らには希望がありました。それはバッシャンという方が4つ予言したんです。しかも予告予言です。教えは進めではありません。4つの予告予言、この4つの予告予言が、浦上の信徒たちが潜伏して信仰をどんなに迫害されても守り通せた鍵だったんですね。予言なんですよね。で、一つは、7代はまでは守って、うんと砕いて言いますよ、7代までは守ってあげるけど、7代だったらアニマの守りがなくなる。アニマって霊魂のね。で、7代経ったらなくなるってマイナスに思うけど、そうじゃない。7代までは守ってあげるけど、7代経ったらなくなるってのは、もう8代目は守る必要がないって。つまり自由になるってことを意味するんですね。で、2つ目が、コンフェソーロっていうのは神父のことなんですけど、南蛮から黒船に乗ってって書いてあるんです。すごいですね、予告予言っていうのは。ペリーの黒船って我々は今知ってますけど、黒船に乗ってって言ってるんですよ。すごいなと思いますけど、黒船に乗って南蛮からコンフェソーロがやってくる、神父のことです。で毎週でもコンフェソーロっていうのは国会ね、カトリックにとって神父の前で国会するってことは特別ですから、罪の悔やみをするってことは、それができるようになるっていう、ね、これなんですね。で、3つ目はうんと答えて言いますと、大声でオラショできる。オラショってのはお祈りです。まあ、私たちに例えたら祈りと賛美と考えていいですけど、大声でオラショと賛美ができるようになる。で、4つ目が全長、全長、異教徒。クリスチャンじゃない人、異教徒が道を避けてくれるようになる。江戸の迫害の中で首脳交渉の下に得た否認というのがありました。部落問題の時に残ったやつですね。で、クリスチャン、キリシタンというのは得た否認になされたんですね。で、キリシタンだと全部村ごと絶滅させられるということになったんですけども、彼らは隠れていたんですけど、その異教徒が道を受けてくれるようになる。この4つの言があったんですね。で、彼らはそれを代々代々語り継がいて、必ずその日が来る、必ずその日が来る、神が救いしたら必ずその日が来るって言って、潜伏しながら信仰を持っていたんです。そしたら本当に7代経った時に黒船がやってきて、それついてきて神父がやってきて、そして長崎の大浦に天使堂ができました。これは外国人のためです、ね、大浦天使堂、フランス寺と呼ばれていました。で、すごいんですね、浦上の信徒たちはですね、ついに予言が成就したと思ったんですね。一つ目と二つ目がね。ところが1年かけて、やっぱり長い線で1年かけて、この神父が本物か、これが本当の予言の成就かを吟味してたんですね。すごいなと思います。1年かけてずっと吟味した上で、ついに本物だろう、本物に違いないと思って8人の人がやってきて、1965年だったかな、1800です、1900は偉いことです、1865年だったと思いますけども、3月17日ですね、フランス寺で、私の胸あなたと同じっていう有名な言葉なんですけども、信徒発見なんですね。そしてキリシタン復活なんですね。で、これも簡単にいきます。すごい感動のところなんですけど、日本のね、学校の教育ではほとんどさらってられます。でも実はこれは、世界に行くと特別されるべきことで、キリストはこの200何年間もね、信仰を守り通した。人はどんな権力を持っても、暴力を持ってしても、人の心の自由と信仰は奪えないっていうね、世界宗教史の突発的な事件なの。これは世界に行ったらすごい有名です。それで、ね、彼らはですね、喜んでしまって、神父がいる、本物だってことで、浦上から毎日裏に行くんですね。あんまりひどいので、ついに見つかるわけです。で、ついにですね、彼らは神父からいろいろ真理をちゃんと教えてもらうことによって、今まで教えられてきたこと、守ってきたことが正しいこととずれたこともあったんですが、もう仏教史の創意ができなくなるんです。もうこんな表だけ仏教ってやってられないって。そしてお坊さんを拒否して、自分たちで葬儀しちゃうんですね。だからとんでもないことなの、当時は。これは偉いことになるんですね。それでついに捕まります。で、ここも全部割愛します、いろいろありますけども。そして四番崩れなんですね。明治元年は1968年ですけど、67年に捕まります。そして68年に流されるんですが、まあ、江戸が捕まるんですけど、江戸が末期だったので、もうちゃんとしなくて明治新政府に変わるんですね。 そしたら何を言ったかといったら、浦上4番下りですね、これはね、一村総理大村ごと全部流すと、3394人、サダンが口と覚えるんですけど、3394人西日本諸藩に全部村ごとひっくるめて流されるんですね。で、家族バラバラってのがいっぱいいたんです、まあ、一緒もいたんですけどね、諸外国から散々言われますが相手にしない、長い鎖国の間でもう俺たちのことだって言って一切相手にしないで諸藩に流されるんですね。そして浦上の信徒たちはそれから足掛け6年、まあ、5年ぐらいですけど6年、投資餓死する人も含めて非常に厳しいなことがあります。で、その頃の、迫害のあり方とかその拷問の仕方っていうのはちょっと話すと、この後食事してない人は食事できなくなるでしょうからあんまり詳しくしませんが、一つだけ一番厳しかったのは津和野ですね。津和野ではですね、冬になると氷が張るんですね、かなり分厚く。その氷の張った池にですね、皆さんご存じの高木千右衛門と陣三郎というね2人のリーダーなんですけど、この2人を連れてきて、まあ、ちょっと言葉悪いですけど全部服を脱がせて真っ裸にして氷の上にパーンって蹴飛ばして捨てるんですね。捨てるって感じです、捨てるって感じです。そしたら氷が割れて落ちるんです。そしてその冷たい池の中に入って、それでこう慌てて息を呼吸しようと思って顔を上げるんですね。息が深いので足がつかなくて必死に足のつくところを探すんですけども、ね、それでこうかろうじて息をこう顔を上げて息を上げると、そこに冷たい氷水を顔からかけるんです。バーッと息できなくするようにね。で、もうほとんどおかしくなったら絶対殺さないんです。殺すことが目的なくて、転ばせることが目的だから。そしたらその、まあ、当時はまだちょんまげをしてますよね。そのちょんまげにこう、ひしゃくでこうパッてこうそこに引っ掛けてですね、引っ張り上げるんですね。そして、着付け薬っていうんですかね、当時の、それから焚き付けをつけて体を温めて生き返らせるんです。で、しばらく放っておいてまたやるんですね。ちょっと信じられないですけども、まあ、こんなのはまだあれで、そういうことをやるわけですね。そういうところをずっと彼らは通るんですね。とか彼らはですね、残念ながら1000人ぐらいは転んでしまいます。それぐらい厳しかったんですね。転んだ人を責められません。あまりにも厳しかったんでしょう。じゃあなぜ守れた人がいたのか。600人以上が凍死、餓死、病死します。そして1900人が戻ってくるんですね、信仰が自由になったときに。なぜ彼らは信仰を守れたと思いますか。予言ですよ。必ず浦上に帰れるって、大声でおらしょできるっていう日はまだ成就してないって、必ず自由になって大声でおらしょできる日が来る。そして伝承異教徒が道を受けてくれる、胸を張って俺はクリスチャンだと言って歩ける日が来る、必ず来るって。南蛮からバテレン、南蛮からコンヘスローがやってきたって、7代経ったら見事に、神父がやってきたって、同じように3つ目の言も4つ目の言も必ず神は成就してくれるって、彼らはそれを握り続けたんですね。それで彼らはその厳しい迫害の中を、ね、あの信仰を持った人は守ったんですね。そしてその時何が起こったかというと、彼らはですね、抵抗したり暴力を振るったり文句を言ったりしなかった。ただ神の言葉を信じて、まあ、その時感謝と喜びを知ったかどうか分かりませんけど忍耐したわけですね。そしたらですね、全く彼らの知らないところで、私の信じている神様は全世界を治めとられる神様です。浦上のこの片田舎のこのキリシタンたちが日本中のいろんなところに流されて人知れず苦しめられている中で、実は神様の手が伸びていました。その西洋諸国が、の報道機関がですね、今みたいにインターネットはないから信じなきゃいけないんですけど、各国で自分たちの新聞ラジオを通してバンバンバンバン報道するんですね。それはちょっとすごかった。それで、岩倉富とするを中心とするね、不平等条約を改正するために行った人たちが、ね、行くまでわからないんですよ。内政干渉するのはほっとけって言ったんですけど、行ってみたらどこに行ってもですね、最初にテーマになるのが浦上のキリシタンたちを解放しろって言うんですよね。びっくりしたわけですね。彼らなんでそんなことがここでテーマになるんだって。でまだ政治家のような友を書くもベルギー、ね、ベルギーのブリュッセルに行った時に、庶民たちが浦上浦上って叫びながら、いわゆる、デモみたいですね、彼らに迫ってくるんですね。びっくりしたんです。こんな庶民たちがなぜ浦上の名前を知ってるかって。で目が覚めるんです。これは自由にしないと偉いことだ、条約改正どころじゃないっていうね。それで日本に電報を打つんですけど、日本の人たちは、ね、海外に行って背をかぶれになったかって拒否するんです。で彼らが帰ってきた後ごちゃごちゃ戦いがあった後、ついにキリスト教禁止の戦いが降りるんですね。浦上のキリシタンは何も知りません。世界で何が起こっていたのか、日本の上層部に何が起こったのか、彼らは何も知らなかった。ただ彼らは神の言葉を信じて、 そして喜びと感謝をしたらよかったんですけども、喜びと感謝したかどうかわからないけど、忍耐をして神の言葉を信じてたんですね。その信仰を通して神様は彼らの預かりしてないところで働いていたんです。今すごい試練の方いるでしょう。中には世界で今自分が一番不幸だと思ってる人いませんかね。そう思う時って人生にあります。誰も分かってくれないって思う時、でも言葉がありません。約束の言葉が、それを話しちゃいけない。神の言葉があるなら、私たちの知らないところで目に何にも見えなくても、何にも起こってないように見えても、何も変わってないように見えても、実は神様は全世界を治めておられて、ご自分の手を持って約束の言葉を真実に成就するために間違いなく働いておられるんです。神様は約束を破ることは決してありません。語られたことは必ず成就されます。でね、ついに彼らは信仰が中になって帰ってくるんですよ。で帰ってきた時に、1900人、3390人、1900人になってるんですけども、亡くなった方と転んだ方で、さっき言ったように原始のみたいに荒れ果ててるんですね。そしてね、もう家がない、みんなあれを持っていかれてる、畳は持っていかれる、瓦も持っていかれる、まばらや住めない。でもそれをトタンを作ってとにかく何とかして、で畑が荒れ地になってて畑がせないので、お茶碗のかけらを持ってきて、それで耕して、出稼ぎに隣の村に行って、お金じゃなくて稲と種をもらって、種とか苗をもらってきて、それでやるんです。1年経ってついに収穫が来たと思うでしょう。台風が来るんです。全部収穫なくなるんです。そして、その前に赤痢が入るんです。8人死んで200人以上が、大変なことになりました、ね、そして台風でやられるんですね。その後天然痘。なんでこんなにね、神様いじめてるみたいなものでしょう。ところがね、浦上の人たちはね、文句とかつぶやき言ってないんです。キリスト教が自由になったって、もう大声で祈っていい、大声で歌っていい、俺はクリスチャンと堂々と言って、隣の村に行って、クリスチャン、あそこの浦上のキリシタンなんだけど使ってくれ、悪いけどお金はいらないけどないくれって堂々と言って仕事ができる。それで彼らは喜んで喜んで、赤痢が来ようが、そして台風が来ようが、収穫1年かけてやっとやったのに持ってかれようが、そんなことでつぶやいたり文句言ったり神を乗ったりしない。なぜだと思いますか。彼らは250年、その後4番崩れで流された時、本当に苦しみの中を通った。それは彼らにとって大惨だったんですね。あの苦しみを通った後にキリスト教は自由になった。神は約束を守られた。この神様はこんな台風が来ようと赤痢が来ようと必ず祝福してくださる。あの時真実だった神様は必ず答えてくださる。彼らの信仰はそんなことで言うがらなかった。苦しみを通り抜けた、試練を通り抜けた彼らの信仰は、そんなことでくじけるような信仰じゃなかった。ドロ神父というね、ちょっと私たちが受け入れがたいマリア信仰的なところがあるんですが、でも彼は神父は、当時の神父は医学を学んでましたから、ドロ神父が大浦からやってきて浦上の町を助けます。そうすると、実は、その旅の時に、まあ、旅ってのは一層の総代の時、旅って言いますからね、旅の時にね、病死していった弟がいて、そのお姉さんとお兄さんの、お姉さんの手の中で死ぬんですね。言うんですよ、あの、お兄ってね、あの、俺も死んでいくってね、でもきっと浦上に帰れるって、お姉とお兄は必ず帰れるって、すごいですね。必ず帰れる、俺はもうダメだ、死んでいく、天国で待ってる、でも必ず帰れる、帰ったらお願いがあるって、結婚したらねって、必ず一人は神父にしてくれって、すごいですね。献身者を必ず出してくれっていうのは彼のお願いだったんです。必ず一人は神父にしてくれって、もう一つ、子供を泣かせないでくれ、子供たちを泣かせないでくれって、そう言って手の中で死んでいくんですね。岩永、松、脇、ワイ、ワサっていう4人の人がいるんですけど、その中の1人がその弟だったんですね。その弟を見取った人だったんで、ドロ神父が来た時に手伝いをして、一緒にね、こう、みんなを助けるんですね。で彼らは帰りません。赤痢だから伝染病になるので、それで小屋、高木正門が貸した小屋で生活を始める。それが実は聖十字修道会っていういい修道会だったんですけど、今悲しいかのお告げのマリア修道会って名前変わっちゃいました、私たちの墓があるところの一番入り口のところにある修道会の墓があります。大義専門の墓もあります、ね、そしてね、彼らはその時に、日本は当時捨て子がいっぱいいたんです。そして天然痘と赤痢と台風の結果、たくさん孤児が生まれた。 その孤児をね拾ってくるんです、手の中に。そして弟が言った遺言を守りたいって、ドロシンプに言うんで、ドロシンプは喜んでね、フランス人でして、フランスにいっぱい孤児がある、分かったって言って孤児が始まるんです。孤児ですよ皆さん、孤児すごいですね。でそして孤児が始まる。そしてね、もう話はありますけれども、彼らはねその後どうしたかというとね、まず最初に自分の家じゃない、神の家が欲しい、教会が欲しいって言うんですよ、ね、それでね彼らはね、なけなしのお金を貯めてね、200人ぐらい入る仮制度を作るんです。でその後ついに彼らは街道を作るんです。それが高谷庄屋敷って言ってね、250年間彼らが、浦上の信徒がいつも踏みをさせられた庄屋の家なんです。そこを買い取って、そこが浦上天主堂になるんです。今は変わりましたが、ね、つい宣伝ぐらいまで東洋一の天主堂でした。250年間先祖の人たちがいつもその踏みを踏まされて帰ってきた後、泣きながら悔い改めてそれをやっていた、その隠れていた頃、その場所を買い取って、そこではっきり私たちはキリシタンだと言って神を礼拝する場所に神は変えられたんですね。神様は裏切りません。殉教者は血はリバイバルの種です。26世紀から始まって少なくても30万ってことはないでしょう、もしかしたら100万人ぐらいのたくさんの殉教者が生み出されました。今までその報いをまだ見ていません。それには意味があったと思います。これからそのリバイバルの報いを見ます。リバイバルという中で、しかもこのリバイバルは日本だけでなくて全世界で起こる終末の来リバイバルです。で私たちは世界に行かないといけません。返さなければならない負債がヨーロッパにもアメリカにもアジアにもあります。全世界にあります。私たちは全世界に行ってこの福音を伝えるために、これから大収穫が始まります。大リバイバルが始まります。で覚えてほしいですね、今苦しみを通っていると思うんです。今困難を通っていると思うんです。誰にも分かってもらえない孤独を通っていると思うんです。でもイエス・キリストは知ってる。そしてその時にしか聞こえない神の声がある。その時与えてくださる神の約束がある。そしてその約束を神は決して裏切らない。必ず答えてくださる、報いてくださる。そして神のご真実を表してくださる。私の信じている神様は全世界をすべ収め歴史を導いておられる方です。 His story、 神の物語なんですね。でその方をね覚えてください。ユダヤ人の聖書に歴史書はありません。予言しかない。我々が歴史書というのは、彼らは全予言という、もう成就した予言。我々が予言書というのは、彼らはこう予言、これから予言す成就する予言。歴史とは彼らにとって神の言葉の成就なんです。神の言葉は必ず成就します。なんでその言葉を握って、今通っている苦しみは宝になります。すごいリバイバルが来ますけど、聖書を見知る限りすごい迫害も来る。神様、私たちがただ華やかな栄光だけではなくて、真の生きた信仰を持ってリバイバルとともに迫害の中を最後まで信仰を守って通り抜けるために、私の中に苦しみを通しながら生きた信仰を与えてくださっているんですね。そのことをどうぞ皆さん覚えていてください。苦しみは宝です。そこで与えられる言葉は宝石よりも尊い。その言葉を握りながら、この終わりの時代、神様の計画の中を生きていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。様、26世紀から始まった殉教が浦上の信徒で一つの時を迎えました。もちろんその後も世界は殉教は続いておりますし、日本にもあったと思いますが、再びその終わりの時代、素晴らしい大収穫とともに厳しい時代もやっていくことを私たち知っております。私たちが大収穫に預かりながら、その厳しい時代を本当に主を愛して喜んで信仰を全うし、場合によっては殉教していくことを成していくことのできる生きた信仰を育んでいってください。さらにつきます、この聖会を主を豊かに祝福してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。